本日の聖書の箇所をお読みいたします。マタイの福音書28章の18節から20節です。マタイの福音書28章の18節から20節をお読みいたします。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らに教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。それではもう一度立ち上がりしまして共に主を賛美したいと思います。賛美歌459番、飼い主我が主よです。お座りください。それでは本日のメッセージの箇所をお読みしたいと思います。ヨナ書の2章の8節から10節です。ヨナ書の2章8節から10節です。虚しい偶像に心を止める者は自分への恵みを捨てます。しかし 私は感謝の声を上げてあなたに生贄を捧げ私の誓いを果たしましょう。救いは主のものです。主は魚に命じヨナを陸地に吐き出させた。今日はこの歌詞から田中圭介牧師に宣教の港というテーマでメッセージいただきますが、田中圭介牧師のプロフィールを少しご紹介させていただきます。田中圭介牧師は1958年に岐阜県高山市にあります浄土真宗のお寺の長男として生まれました。1979年にアメリカへ渡米いたしまして、1991年に仏教徒からクリスチャンに改心され受洗されました。そして2001年にマタイ10章から証明を受け、ロサンゼルスで教会開拓を開始されました。そして JTC 宣教神学校カリフォルニア神学大学院修士課程を修了されました。そして2003年に南部バプテスト連盟の牧師に就任されました。そして2011年に日本のリバイバルのために帰国され、聖書解釈は芸術だ、牧師はハングリーアート、牧師と芸術家は貧しくないと本気にならないがモットーでございます。現在は家の教会構築と弟子訓練を中心に日本各地を巡回伝道しておりますし、またネットでですね、先生のメッセージがいろいろと載っております。今日は田中圭介牧師をお招きいたしまして、宣教の港のテーマでメッセージをいただきます。田中先生よろしくお願いします。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
はい、ハレルヤ、ご無沙汰でございます。もう2年3年ぐらい経ちますかねまた皆さんと共にですね、礼拝を共にできることを本当に感謝します。今日はヨナ書から、メッセージを取り継がさせていただくんですけども、なぜヨナかと言いますとですね、今この教会ではマルコをやったりしますね、はい、ですね。うちの教会では、とにかく一度その聖書66巻全部を、全体を把握しておこうということでですね、30分で1巻を、解説するという、そういうようなシリーズをやっているんですね。でその目的は、聖書全体をいかにその面白く、ビジュアライズして、読めるようにするため、これが目的です。で私たちクリスチャンはやっぱりノンクリスチャンの家族や友人にね、やっぱり、ぜひ聖書を読んでいただきたいというふうに願ってるじゃないですか、ね、だからね、それはそうたやすいことじゃないんですよ。それにはですね、いくつかの難関があるんですね。私がアメリカで牧会してた時は聖書箱買いしてました。1ドルで売ってるんです、アメリカではね。日本で聖書箱買いできないでしょ。高いな日本の聖書はね。まずそれが第一の難関ですよね。で第二の難関、ぶっとい。第三の難関、字が小さい。4番目、写真がついてない。5番目、わけのわからないカタカナの表記がいっぱい出てくるというですね。ただでさえね、活字離れが著しい今日にあってですね、このようなぶっとい本を最初から最後まで読むなんて人はかなり奇特なんですよ。で私たちもね、クリスチャン10年やってても読んだことないみたいな書簡あるでしょ、正直言って、ね、ましてやですね、そのまだ聖書をまだ読んだこともない人にですね、はいこれ読んでって言ってですね、読んでいただくようなことはですね、これはもうかなり大変なことなんですね。じゃあどうすればいいかってことですよね。それはね、やっぱり私たちがね、正しく聖書を読んで理解しておくって、ここから始まるんです。なぜなら聖書ってのはね、分厚いし字はちっこいし写真ついてないけど、とっても面白い本なんです。で人生の全ての問題と全ての解決法が全部聖書に載ってます、はっきり言いますよ、はい、でそのことを私たちが知っていればね、これは自然にほっといたって聖書を人に勧めるんですよ。皆さんね、それあそこのレストラン美味しかった、 この携帯も内容がいいのよ、あの映画面白かったとほっといたって紹介するでしょ。それと同じ、逆に自分がよく分かっていないものを人に紹介するなんてことはできません。まあ、逆にそれは不自然なことですね。で、人間の、ね、基本的行動パターンってのはあるんですよ。それはね、どういうことかというと、例えばね、まあ、人が10人集まりますわね。でそこにまあ猫ちゃんがポンといますわね。そうしますとですね、まあ、10人いらっしゃる方の猫に対する対応ってのはみんな違うわけですね。一人はかわいいとこう抱く抱くし、一人はえ猫苦手なのって言うし、一人は全く無関心。なんでそういう、猫は一緒なんだけどなんでそういう行動の違いが出るか、それは猫に対する理解なんです。これがね、人間 の行動的な行動のパターンの一つなんですね。まず理解があって、でその理解から感情が生まれるんです。でその感情が行動に結びつくの。だから皆さんにとって聖書って何なの、イエス・キリストってどういう人、聖書が言う神様ってこういう人という、その理解が皆さんの感情を生むんです。でその感情が行動に出るわけ。だから皆さんの聖書理解が皆さんの信仰生活を決めるんですよ。だから私たちクリスチャン一人一人が正しいバランスを持った聖書理解をするとか、とっても大切な基本中の基本で、まあ、言うまでもないんですけど、ということなんですね。まあ、それが私たちはですね、30分で一巻というね、まあ、そのシリーズをやってる、まあ、その理由なんですけどね。でちょうどね、そのシリーズ今予言書なんですよ今ね。でちょうど予言書やってて、で、その予言書の中では一番そのポピュラーなというか、まあ、子供たちでもよく知ってる、まあ、それがヨナなんですねというわけでですね、今日はその小ごとではなくてですね、ヨナ書のディティール、ね、4つのディティールごとに、焦点を当てながらですね、まあ、ヨナ書をビジュアルですね、まあ、皆さんと共にですね、読んでいこうかなというふうに思うんですね。あ、それとですね、最近ヨナ書に関して、ちょっとショッキングな事件があったんですね、まあ、そのこともちょっと含めながらお話ししたいと思いますね。で4つのディティールって何かと言いますと、まず、まあ、1つはヨナです。で2つ目は港です。まあ、ここがここにちょっと結びつくのです、結びつくんですね。で魚で2例目、まあ、皆さんもヨナの内容大体ご存知ですよね。いきなりナホモとかってやったら分かんないでしょなわけですね。でまずヨナについてです。ヨナ、そもそもこの話は現実なのか偶話なのかってことなんですよ。皆さんどう思ってます？このヨナ書はね、予言書というよりはこの主人公であるヨナに焦点を当てて、まあ、魚に飲まれちゃってたヨナみたいなねそんな風に偶話的な、まあ、どちらかというと滑稽な物語として捉えられていますね。しかしヨナ書ってのはあくまで予言書なんですよ。だからまず予言書という観点で捉えるべきなんですね。予言書が例え話のわけない、皆さん、ね、でもしですね、この話が例え話であるとするならば、聖書の論法から言いますと、必ず昔々ある男がで始まるんです。ところがこのヨナに関しては、ヨナがどの時代の人でどこで何をしていてどこの部族だったかともしっかり分かってます。これはですね、第二列王記の14章の25節ってところをちょっと読んでいただければ分かるんですけど、まあ開ける人はね、開いてくださいね。まあ後でまた皆さん確認していただければと思いますが、ね、第二列王記の14章の25節にこういう言葉があるんですね。主がガトフェル出身のそのしもべ、預言者アミタイの子ヨナを通して告げられた言葉の通り、彼はレホハーマトからアラバの海までイスラエルの領域を回復したという御言葉があります。ここにあります彼って誰のことですか？彼はこれ誰分かりますかね。難しいね、ちゃんと読んだらね。この彼というのは北イスラエル王国の全盛期を築いたヤロバーム2世という王様がいたんです。この人のことなんです。でこの王様の時代にイスラエルは一度失った領土を回復しているということが文献上分かっています。 で、このことを王様に進言したのはヨナなんです。ということは彼は北王国お抱えの預言者兼、官房長官的な存在だったってことがわかるわけですね。これで、で彼の出身地であるガテフェルってあります。これはゼブルン族の領地ってことはヨシアキ見ればわかります。ですから彼はゼブルン族の預言者だったという、そんなことなんですね。で、一般的にですね、ヨナというのはこの神様の、言いつけに逆らって、魚に飲み込まれちゃって、で無理やり2年目に、連れてかれちゃったわがままな人みたいな、そんな感じですよね。反面教師的な、そんなような存在であったりするんですけどもね。だけどね、彼がニネベ行きを拒んだというのは、彼が特に頑固だったからでも反抗的だからでもありません。彼の態度はこれある意味正常なんです。と言いますのは、このアッシリアという国はね、この世界の歴史上君臨した軍事帝国の中でもうね、ナチスとイスラム国と北朝鮮を足して3でかけたような軍事国家だったわけ。知ってらっしゃる、その通りです。で、その国がね、イスラエルに攻めてこようとしてるわけですよ。だから向こうが滅ばなかったらうちが滅ぼされちゃうといったような状況でですね、ニネベの救いのために祈りに行け、誰が行きますか。これ行かないよ。これはだ、彼が取った行動ってのはね、もう普通なんです。彼がおかしいわけでもなんもないですね。で、ヨナさんはですね、スタカラをさっそとですね冗談じゃねえやとですね、アッシリアと正反対方向行きの船に乗ったんですね。ところが、その乗ったのはいいんだけど、その船が嵐で難破してしまいましてですね、沈没しそうになった。で、その時ヨナは何て言ったかって言ったら、こうなったのはもう自分のせいだから、自分を海に放り込めば嵐は収まる。これ自分で言ったんです、彼は。つまり彼は人生の崖っぷちにおいてですね、言い逃れをするような卑怯な人間ではなかったということですね。だって責任は俺にあんだから、俺が死んだら解決するよと彼は自分で言ったんだ。つまり彼はあくまでニネベが救われるということに対して抗議したわけであって、彼はニネベに爆弾持ってきても喜んできましたよ、おそらく。彼の口癖、彼の口癖ってあるんですね。わかります？ヨナさんの口癖、もう死んだ方がマシだっつう。これ3回出てきますよ。こんなこと言ったらもう死んだ方がマシだ。だから、彼は確かにね、ペテロさんのようなかなり劇場直下型の人間だったと思いますね。で、かなり厄介な人物であろうとは思いますけれど、自分なりに筋を通そうとする、ある意味ね、素直で正直で愛すべき男だと思いますよ。だから神様ヨナを選んだ。神様ヨナを愛してたってことを4章読めば分かりますよ。でね、このヨナ書にはね、先ほどまだ出てきましたけどね、新約との関連によって非常に重要なポイントがあります。神様はですね、なんとですね、このヨナのことをご自身の十字架と復活を重ねて語っておられるのね。これすごく重要なことですよ。これはマタイの十二章なんですけど、これ開けられる方も開けてくださいね。マタイの十二章の28節から41節にこうあるんですね。聞いててくださいね。並行記事がルカの十一章にもあります。すると何人かの立法学者とファリサイ派の人々がイエスに、先生、印を見せてくださいと言った。イエスはお答えになった。横島で神に背いた時代の若者たちは印を欲しがるが、預言者ヨナの印の他には印は与えられない。つまりヨナが三日三晩太陽の魚の中にいたように、人の子も三日三晩大地の中にいることになる。二年目の人たちは裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。二年目の人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここにヨナに勝るものがある。これイエス様の言葉です。ということは、イエス・キリストの十字架と復活が事実であれば、 このヨナの記述も事実だってことです。明確です、これはね。でね、このね、あのヨナさんという人はメッセンジャーとしては最高の賜物をね与えられた人なんです。この人、彼はエリアさんやエリアさんのように奇跡を行ったわけではありませんね。もし彼がね、あのニネベの町に行ってね、この高いとこ行ってね、手を挙げてね、神よーとか言ったらね、もう雷がドーンとなってですね、黒い鉄がブワーとかなればね、みんなおおーとかと思うかもしれないけど、この人そんなこと一切やってないです。この人何やったかって言ったらね、あと40日すればニネベは滅びる、これ言っただけなんですよ。これもしね、私がね、あのそこのバローかなんかでね、このままちょっと日本は滅びるなんて言い出したらどうします？お、すぐつまみ出されますよね。皆さんもね、知らないふりみたいな通り過ぎていくわけですね。だけどね、この人はね、捕まらなかったの、ね、この人はね、その捕まるどころか、その一言でですね、史上最悪の軍事国家を国ごと悔い改めさせちゃったんですよ、たったこの一言で。つまりね、このヨナさんという人は聖書中の預言者の中で、まあ、人数的にはね、おそらく一番多くの人間救った人だよ、この人。まあ、時間ないから次、あの次のポイント2で見ていきます。あのね、まあ、ちょっとずれますけどね、ずれますけどね、イザヤ書ってありますね。イザヤ書、皆さんも、ね、好きな方いらっしゃると思いますがね、あのイザヤ書の中にね、まあ、長いイザヤ書なんですが、その中に、ね、サルゴンっていう人の名前が出てるんですね。一箇所だけサルゴン、お猿じゃないですよ、サルゴンという。で、この名前はどこの、ね、古代文献にも全くなかったんです。で、この一言で聖書の信憑性が、ね、もう近代まで疑われたって、実はこういうことなんです。なんだこの聖書にサルゴンって出てくるんだよ、こんなやつどこの誰だと言われてたわけね。で、実はですね、このサルゴンどころか、あのアッシリアという国自体が実に長い間幻の帝国だったんですよ、あの世界史の歴史において。19世紀、これは1845年発掘されたんです、アッシリアの遺跡がね。その時までアッシリアってのはこういう話には出てくるけど、それを証明するものは何もなかったから、アッシリアってのは幻の帝国だった、そんな扱いだったんですよ。だから聖書に批判的な学者たちからはね、もう馬鹿にされてたんだから、聖書のことなんか何言ってんだ、なんだよこのイザヤ書って。もうヨナなんかも一番いい標的だよね、これ。こんな話はもうそれこそ聖書は偶話である証拠じゃないかとか言われてた。ところがですね、発掘されて分かっちゃった、この存在が。で、このサルゴンって名前もちゃんと出てきた。この人はアッシリアがイスラエルを滅ぼした時の王様だったんです、ね。この国はですね、まあ、西アジア地方、まあ、今のイラクの方ですけどね、ここにまあ、ずっとですね存続していた、まあ、古い近代国家でね、まあ、彼らの前世時代というのは BC900 年から600年の前から300年間、でも300年間というのは長いですよ。ペルシャでさえ200年だし、バビロンは100年もなかったからね。で、歴史時代はもっと長いです、アッシリアと国は、ね、よく分かってないんだから長い。なぜならばアッシリアの遺跡から、ね、100人以上の、ね、王様の名前が出てきてるの。だからかなり長い。この辺は、ね、ウィキペディアで分かんない、ちゃんと図書館で調べないとね。で、まあ、こういう国だった。で、まあ、イスラエルを滅ぼして、そのエルサレムを包囲したのが、まあ、セナケルブ。これは聖書に出てきますよね、名前が出てきたのよ。それまで分かんなかったんだよ。で、それから遡ることですね、6代前、ね、セナケルブという人の6代前にアタト・ニラーリという王様がいた。で、この人はさまざまな国内政策を行って、彼を含む6人の王様まで、これ157年間まではそのアッシリアは内政中心で侵略政策が中断されたと分かってるんですよ。これがヨナの宣教によって約150年間、当時100万人都市だったニネベの存続が神から許された、これ証拠なんです。大丈夫？目が点になってる。 まあ、なんか録音されておられるんでね、興味ある方はねまた聞いていただければいいと思いますけどね。でこの2年目におけるヨナさんの、まあ、伝道活動、まあ、伝道というよりねこれ情報伝達ですよ。これだって彼はあと40日もすれば2年目滅びるって言っただけだもん。だって彼にアシリア語が話せたと思えないから。でヨナにとって2年目の人たちというのはね、もう神様に滅ぼされて当然の人たちなんですよ、彼にとっては。で彼がしぶしぶ2年目に行ったのは、もうお前らなんかみんな死刑じゃというね、まあ、そういうその裁きの宣告をしに行くためだったわけですね。ところがですね、なんとですねヨナさんの意に反して、2年目の人たちはですねこのヨナの警告を聞いて悔い改めちゃったんだね。これはねあのヨナさん考えてなかったんですよ。でそれはね、まあこれはもう言うまでもなくヨナさんのその言葉にですね、あの神様の力が働いた結果なんですよ。でちょっとここで思うのはね、あのやっぱりニネベを救うためにはヨナの口を通してでなければ神の言葉を伝えることはできなかったってことですよね。これだって多くの人はこう考えますよ。皆さんもそう考えませんか。もしですね、あの神様がニネベを救いたいと考えられるのであれば、神様は万能なんだから、何も嫌がるヨナを無理やり連れていかなくたってね、あら出エジプトでね神様がファラオの固くなの心をね、心を変えたようにね、それと逆のことをニネベの王様にやればいいじゃないかと。家族伝道にしてもね、地域伝道にしてもね、日本リバイバルにしてもね、神様は万能なんだから、何も自分ごときが出ていかなくてもなんとかしてくれるだろうと。皆さんどっかそんなこと考えてません？これは間違いですよ、全然確かに神様は全知全能なんです。何でもされるの、ね、こんな石ころからでもね、アブラムの子孫作られる。だけど神様はね、人の救いをオートマチックにされることないのよ。オートマチックに人を天国に連れてかれるってことはされないんです。これは神様は人の手を、人の口を通してでしか神の福音を伝えるということをなさらないということがあります。これ皆さんよく覚えておかなきゃ。有名な言葉あるよね、信じたことのない方をどうして呼び求められよう、聞いたことのない方をどうして信じられよう、また述べ伝える人がどうして聞くことができよう、使わされないでどうして述べ伝えることができよう、これ有名なねローマ10章ですかね。まあ、この通りですね。ちなみにね、このニネベの、ね、遺跡が発掘されたときにね、あのニネベで2番目に大きな丘の跡が出てきた。これユナスの丘っていう、ね、ユナスってのは、ね、アッシリア語でヨナって意味なんですよ。でこのユナスのユナスの丘が、まあ、ヨナのお墓なんじゃないかなって、まあ、そんなこと言う人もたくさんおられるんですけどね。まあ、だとしますとですね、このヨナさんはあんなに嫌がってたニネベなんだけど、彼はニネベにとどまり続けたとなりますよね。まあまあそれはともかくね、まあ、ヨナさんがこういう人物がねアシリアに行ったと、これ確かなんです。で皆さん、このニネベって町ね、これ今のどこだかご存知ですか。今どこの町だか、これご存知ですか。今のどこか、ここはね今世界で最も危険な町の一つですよ。ニュースにも出てきますね、日本のニュースに。あのイラクのモスルって町、 IS の拠点だった町ですよ。ここが2年目だ、モスルです。皆さんここでね、ここ本当に半年1年内でどんだけの人が殺されたと思いますか、このわずかな機会。町は全て崩壊されました。そして、まあ、さっき私冒頭でねちょっとショッキングなことが起こったって言ったでしょ。アッシリアの遺跡が全部破壊されちゃった IS で。これはショックだった。私はこれね、どこのメディアもこれ言わないけどね、壊されちゃったんだよ。いや、せっかく発掘されたね聖書的論拠がね IS によってもう見事に崩壊させられました。 だって皆さん、ね、この間ねほらバルセロナでテロあったでしょ。あの時にねもしね犯人がねあの爆弾でねあのサグラダファミリー壊してってご覧なさい。これ世界中のニュースになったねきっとね。これ私にとってはそれ以上のことなんです。これ聖書的に言えばもっと大きなこう意味がありますよね。アッシリアの遺跡がなくなっちゃった。皆さん時代は変わってるよ。私が前回、まあ、ようなねいろいろメッセージ取り付かせていただいてますけどね、その時はそんなことなかったもん。でももうあのアッシリアの遺跡ないのよ。だからね、まあ、本当にこの歴史の流れとはいえね、まあ、私にとっては非常に悲しいとかやりきれないとかね、まあ、実に終末を感じさせる出来事でしたね。はい、3番目のディティール、高菜です。もしかしたらねあのこの部分がね皆さん一番ね、興味のある箇所かもしれませんけどね、ヨナを飲み込んだ巨大な魚、ヘブル語の言語で巨大な魚って、まあ、そういう表記ですけどね、これねおそらくマッコウクジラだと思います。で、マッコウクジラは全長15メートルの大オウイカを飲み込めるぐらいの食道が大きいんです。で4畳半ぐらいの胃袋の大きさがあるわけだから人間を飲み込むってことこれ物理的に可能なんですね。私ね進学校のこれ勉強したの、これ出てきたの、これ取ったらよかったなと思ってね、そこのちゃんと資料もあってね、で本当にマッコウクジラから飲み込まれて出てきた人って本当にあるんですよ記録にね。これ本当なんだよ。だからねあり得るの。ただ問題はね、これ皆さん考える の問題はね、3日未満で時間なんです。3日未満、いやこれ無理だろうと。だけどね皆さんユダヤの時間の数え方ってあるんですね。ユダヤの一日って夕方から始まるから、だからもしねヨナさんが金曜の夕方6時1分に飲み込まれて、で丸々1日経った翌日の土曜日の夕方6時1分に吐き出されたとしても、ユダヤの数え方だ3日未満って言うの。つまり24時間2分でも、これ本当ですよ。こうまたがってるから。だからねこれ彼のヨナの体験というのはねこれ物理的に可能なんだってことですね。でねこのヨナさんの特殊な体験にはねこれ2つの重要なメッセージを読み取ることができます。名は体を表すって言いますけどね、ヘブル語って本当そうでしょ。アブラハムってどういう意味ですか。これ国民の父って言うんです、ね、ダビデ愛されるもの。だからヘブル語の名前ってのはその人そのものを表すんですね。でヨナって名前って皆さんどういう意味かご存知ですか。ヨナ、ヨナって今ね頑固者でもね反抗するものでもねもう死なうがましだってそういう意味じゃないんですよ。ヨナってのはハトって言います。ハト、ハト、ハト、ハトってのは基本的にね皆さんまあ素直で従順でねオリーブの葉を加えた平和の象徴、そんなイメージがあるじゃないですか。つまり私たちが想像しているヨナのイメージは正反対だ。なんでヨナハトなのっていうね。だけどこのヨナはね孫うことなき2年目の人たちにとっては平和の使者だったんだよ。だから彼はその地上に平和をもたらすような人々にその救いの福音を伝えるようなね柔和なものになるためには神様からの特別な取り扱いが必要だったと思います。だから彼は、まあ、今日のね御言葉を読んでいただきました。あれヨナさんが魚のお腹の中で祈ってる言葉ですよあれね。だ彼が真に神様に立ち返るためには3日未満黄泉に下るという経験が必要だったんだ。それが魚の中って意味なのね。でもう一つはねこれ誰も言わないんだけどいくらね泳ぎが達者な人でもね嵐の中3日未満誰も生きられんよ。24時間2分もちょっと無理だわ。しかも彼は縛られてるんですよ。その状態で、ね、嵐の中でポンと投げ込まれればね死ぬ。これ 100% これはねクジラに乗り込まれて死ぬ確率にもずっと高いですよこれ。実はねヨナの 魚のお腹腹という言葉にはヘブル語でタイという意味もあるんです。タイってお母さんの中のタイという、そういう意味もあるんですね。つまりヨナはその大嵐の中で超自然的な方法でヨナを魚に飲み込ませて彼を守ったと。誰もない。ヨナが魚に飲み込まれたら神様に反抗した罰だっていうふうに、まあ、短絡的に皆さん考えておられる方多いけど、いやそうじゃないですよこれ。いやそういう意味もあるけどね。だけど神様はヨナを守られたんです。ニネベに行かせるために。だからね、聖書っていうのはね、これは霊の戦いの記録なのよ、ね、だから当時のニネベっていうのはね、これまさにねサタンの温床のような町だったの。これあらもうね、周りの諸国をねもう皆殺しにしてね、あらもうどんどんどんどんね征服地域をね広げていくって、そういう恐るべき軍事国家だから、サタンのもう本当に思うがままになった町がね、そんなところに神様の使いが行ってね、2年目の連中を食い改めさせたなんて言ったら、もうサタンにとっては一大事じゃないですか。これサタンは必死になってそれを阻止しようとしたはずです。当たり前の話や。いかに彼を殺そうか、行かないようにしようか、もうあらゆる手を使ってヨナのニネベ行きを阻止したはずです。いや阻止したんですね、実際ね。そんな状況の中から神様はヨナを守ったってことです。これそういう側面があることね、今日ぜひですね覚えていただきたいんですね。はい、最後になりました。ヤッハンの港、最後港町です。私ねよくね、いやそれヤッハじゃないの、それってヤッハの港だねってね、そういう例え使うことあんのよね。それどういう意味かって言ったらね、これヨナさんがね、ニネベ行きとんでもねえとか言ってですね、港に行きましたね。そうするとね、ちょうどタルシュシュ行きの船が出るとこだったって聖書ありますよ。ちょうど新教徒は折りよくで、ヨナはこれ幸いと思って乗り込んだよ。これ皆さんヨナの立場だったらね、あやった正解や、もうこれこそ神の導きとかって、あらっきと思いませんか。だってそれに反抗していったらそれと正反対の船が入って出るとこだったんだよ。あ行くよ、あやった乗りますよね。でヨナもラッキーって乗ったよ。この人トロがどうなりました、えらいことになったでしょ。とんでもない回り道することだったんですよ、ヨナさんね。でこういう経験って私たちもあるでしょ、多かれ少なかれ。表向きはね、あこれ幸い、あこれ神の導きとかですね思ったことでもね、実はそれに乗ったばっかりにね、えらい遠回りしてしまったということも皆さんありませんか。もちろんね、そのヨナさんがその船に乗って乗ったってことはね、神の摂理の中にあったんですよ。だからあったんだけどね、私たちはねとかく目の前の現象だけを見てそれにすぐ乗っちゃうという、そういう性質がありますね。でもね、目の前の現象だけで、あやったーとかね、これは神の御心だ、これ簡単に決めちゃいけない、皆さん簡単に決めちゃいけない。これ逆にね、遠回りすることになりますね。つまり神様の御心ってのはそう安易なもんじゃないから、これは世の中の流れ、人間の価値観とはおよそ逆ですから、神様の価値観ってのはね、皆さんご存知ですね。その通りだから、これ安易に決めちゃいけない。というわけでね、私よく使うのよ、先生これ御言葉でしょうか、あこれちょうどこれだったんですよ、大丈夫それヤファの港じゃない、私よく言いますけど、ちょっと考えてみよう、もうちょっとよく祈りなさいって私よく言いますけどね。まあ皆さんもですねちょっとねこれをね、まあ、使っていただければと思いますけどね。さてこのヤッファの港なんですけどね、皆さんこれ、今のどこだかご存知ですか。このヤッファってこれ今のどこでしょう、分かりますか。現在の、イスラエルにある日本の領事館、これどこにあるか皆さんご存知ですか。イスラエルの日本領事館、これ普通エルサレムって思うわね、エルサレムじゃないですよ、エルサレムにないの。これ実は日本だけじゃないんです。イスラエルにある各 国の領事館というのは、イスラエルではなくてテルアビルという町にあります。これ空港がある町。アメリカの領事館もそうです。なんでか分かります、イスラエルってのはまだね、国際法上はイスラエルの首都って認められてないんです。まだ、ね、紛争してるでしょ。だから日本の領事館はテルアビルという大きな町になります。このテルアビルという町を正式名ヤッファテルアビルって言うんです。だ今のテルアビルがヤッファなんですね。トランプさんがね、今ね、あのアメリカの領事館はイスラエルにエルサレムに移すってそんなことやってるんですよ。こういうニュースは日本には出てこんけど、これはかなり大きな問題なんですね、実はね。これは週末にもかかってくる非常に大きな問題になります。こうすると中東に大きな問題が出てくる。つまりアメリカが認めたとなってきますので、まあ、これは第三次世界大戦とつながりかねない、まあ、そんな問題をはらんでいると、まあ、いうこともあるんですが、まあ、それはさておきですね。まあ、とにかくこのテルアビルという街で、この図らずもですね、ヨナさんがニネベと旅立ったヤッハの港から実に800年の歳月を経てですね、初代教会のリーダーになったペテロさんが人を分け隔ててはならないという幻を神様から特別に見せられて、その時に救いを求めていたコリネリウスという異邦人一家に福音を伝えるために旅立ったのがこのヤッファの港なんですね。お分かりになりますでしょうか。これ使徒の10章に出てきます。これ有名な箇所なんですけどね。で、使徒10章を見ますとね、あのヤッファってこれ5回出てきますよ、名前が。ちょっとここのところ分かりますか。すごく重要なところですよ。ペテロさんもね、まあ、初代教会の弟子たちも聖霊を受けてですね、見違えるような人物だったんですよ。だけどまだまだその人間にまあ、こびりついたですね、そのユダヤ人としての、まあ、立法的価値観、これ拭えなかった。異邦人として自分はとんでもない。そこで神様は特別にね、聖書読んでる方ご存知でしょ。たまものをわーっと出してね、神様は清いって言ったものを清くなんなって言っちゃいけないと特別にペテロに見せた、その幻。何言ってんだ、神にあって全部平等じゃないか。そしてその時にコリネウスという異邦人一家ですよね、救いを求めてそこに生きてきなさいと、そっから行った。それ港ヤハ、わかります。ここにね、全人類救済計画に思いを馳せる神の摂理を見ることができるんですよ。で、ヨナさんはね、あと40日すればニネベは滅びるとしか言いませんでしたけど、その時の異邦人の救いに対する全容がこの時にペテロがコリネリウスに語った言葉を通して明らかにされたわけ。それがね、使徒10章37節に記されたユダヤ全土に起きた出来事なんです。ついてってます？大丈夫？何もヨナさんは詳しいことがなかったんだよ。でも救われたんだよ。でもその救いの全容は一体それはどういうことだったかっていうことが800年の時を経てペテロの言葉として語られたのよ。それ何かって言ったら、使徒10章ね、私たちの罪のために十字架にかかり3日後に復活されたイエス・キリストこそメシアであることを民に力強く証しするように、私は神は私にお命じになりましたという、まあここのね、37から43節は非常に重要な箇所なので、私たちクリスチャンが伝えることは基本的にここですから、いいですか。基本的にここなのよ。初代教会の人はこれしか言ってないからね。初代教会の人たちは別にイベントなんか何もしませんよ。彼らが言ってたのは2つだけ、イエスはメシアだってことと、イエスは復活された、これだけ言ってたんだから、この基本から外れちゃダメよクリスチャン。まあ、このですね、10章の37、43はね、まあ後で確認していただきたいと思うんですけれども、このヨナさんはですね、悔い改める罪人に国境なし、 主の名を呼び求める者は誰でも救われるというですね、この聖霊が下る800年前に実現させた預言者なんです。まあ、このヨナ書の出来事はですね、この時空を超えた神による全人類救済計画の初歩といえる、まあ、出来事だったということなんですね。はい、これは4つのディティール。まあ、ヨナさんはね、最後までね、神様に文句を言い続けましたね。確かにね。でも私たちだってそうじゃないですか。自分ではどうにも納得できないこと、もう魚の中にね飲み込まれちゃったようなね、もうまさに暗闇に中にいるというようなね状況に陥るということが私たちのクリスチャンライフの中にありますね。だけど大切なことはね、皆さん、ヨナが船の中にいた時も嵐の中にいた時も魚のお腹の中にいた時もニネベにいた時も トウゴマの小屋の中にいた時もですね、そこは全て神の御手の中だったってことなの、大切なの。ヨナはどこにいても神様の御手の中で守られていたんです。それと同じように今皆さんがどういう状況の中におられようとも、どのような試練の中におられようとも、たとえ暗闇の中だったとしても大丈夫。皆さんが救われたクリスチャンであれば大丈夫。なぜならばそこはイエス様の御手の中だから。神様の人類救済計画を祈っているのは他の誰でもありません。私たちです。この教会です。皆さん一人一人のクリスチャンなの。皆さんの口を通してでしか福音分かんない人がいるの、いっぱい。皆さんじゃなんか救えない人いっぱいいるの。そのために皆さんは命を与えられているの。どうぞそのことを覚えてですね、神には愛され救われ守られているものとして一人でも多くの方々の救いのために神の御言葉を伝えていこうでありませんか。ハレルヤ、お祈りいたします。アメン、ハレルヤ。主を感謝します、感謝します、感謝します。この岐阜芥見教会ありがとうございます。これからこの教会ではイベントを持たれるということですけど、どうぞその中にどうぞ神様の御手によって、あなたの聖霊の力によって一人でも多くの方々の固くなな心を打ち砕き、あなたの平和な福音を霊に刻め込むことができますように。どうぞ一人でも多くの方がこの2年目の人たちが救われたように、一人でも多くの方がこの教会に集うことができますように、神を賛美することができますように、私たちの口を通してそれをお伝えくださいませ。どうぞ私たちの弱いところに働きかけてくださって、あなたの栄光を表すことができますように。皆様の尊き祈りに合わせ、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってこの祈り、皆様の祈りとともにあなたの御前にお捧げいたします。アーメン、ハレルヤ。はい、感謝します。
どうもありがとうございました。それでは神様に応答の賛美を捧げたいと思います。賛美歌458番、信仰こそ旅路をもって主を応答の賛美を捧げたいと思います。